い、あやさんおはようございます。
グモーニン。
グモーニン。グモーニンはこれ定番なんですか？
定番定番。
定番なんですね。
うん、どんなグモーニンが帰ってくるかを楽しみにしてんだ。
なるほど。
それで、今日のケイタ君の、あの、調子を測ろうかと思って。
あ、そうなんですね。
そう、元気が良ければ、あ、元気なんだなと思うし、ちょっとテンションが低かったらどうしたのかな、具合悪いのかなって思う。
具合悪いのかなと。
そう。
今日どうでしたか？
今日ね、でもね、はい、いつもよりちょっと夏バテかなっていう感じがしたよ。
そうですよね。暑いんですよね。
う
ん、
暑いよね。
そう、うん。いやー、セミ泣いてますよ、セミ。
泣いてるな。
泣いてますよ。
うん、泣いてる。うん、夏だからな。
ちょっと聞いたんですけど、あの、あやさんのお宅には、クワガタがいるらしいですね。
そうなの。あのね、玄関の前にいたの、クワガタが。
クワガタが、すごいですよね。
ただね、うちの周りね、緑豊かなんで、
はい、
ちょいちょいいるのよ、カブトムシとかクワガタが。
わー、いいな。ちょっと今度虫取りに行っていいですか？
あ、いいよ、いいよ。もう私、虫が本当に嫌いだから。
あ、そうなんですね。
そのクワガタも一瞬ゴキブリかなって思って勘違いしたくらいなの。
まあちょっと似てますけど。
そう。だけど、動きが全然違ったし、形がさ、違うから、よく見たら、は
い、
クワガタだったんだよね。
メス。あ、いいですね。
メス、メス、クワガタのメス。オスだったらね、
あ、メスだったんですか？
メスだった、メスだった。
見た目でわかるんですね。
あ、角ちっちゃいのメスだよね。
まあそうですよね、ちょっとちっちゃくて。あの、多分、あの、ハサミがない。
そう、ハサミないやつ。そうそうそう。
ないやつ。あ、ですよね。
うん。ないやつ。あのね、
はいはい。
カブトムシとかクワガタは、虫類の中で割と好きな方なのよ。あの、はい、コーカサスオオカブトとか、ヘラクレスとか、はい、ああいう、あの、海外のやつ強そうだから好きなんだけど、はい、ミヤマとかはもうね、味があっていいよね。
そうですよね、
うん、そうそうそう。
なんか最近その辺の森に入ってもヘラクレスとかいるらしいです。
え、なんで？
外来種として繁殖しちゃってるところがあるらしい。
あれか、買って離しちゃってとかか。
そうですよ。
そうなんだ。なんかありがたみが減っちゃうね。
もうね、
ケイタ君は、ね、佐賀、あれ長崎県出身だっけ？
そうです、そうです。
あの、地元では虫取りとかした？子供の頃
しましたよ。
あ、そう。
あの、網戸にかなりね、カブトムシがぶつかってきたりとかね、してましたね。
そうなんだ。
うん、山沿いに住んでたんでね。
でも多分、ケイタくん、こうさ、その長崎から東京に出てきて、東京ってなんか、その当時は都会なんだろうなってイメージ持って出てきたと思うけど、うちの近所は、多分ケイタくんの近所って多分変わらないぐらいの豊かさだよ、緑の。
すごいです。素晴らしいと思うんですけど、
うん、
あのですね、うん、僕のうちにも虫がいまして、
うん、
この前、うちに帰ってきたら、うん、床が卵でいっぱい
に。何その恐怖体験。何の卵？
ハエじゃないですか。ちょっと自分すげえと思った瞬間ですよ。
あの、すごくないよ、本当。ちょっと掃除しろよ。
いや、ちゃんとね、その卵全部片付けましたよ、僕。
ちょっと待って、どのぐらいの卵の量だったの？
はい、あのね、あの、お弁当の食べかけを放置してたら、うん、あの、1週間か2週間放置してたら、うん、袋中にもうびっしり卵が。
もう早くレポートに移って。
すいません、
もう嫌だ。
お話長くなって申し上げます。
違う、この話
朝からね、深い話をして申し上げます。
この話の後に本当にレポート先の方に謝って、まず申し訳ない。
すいません。ということで、今日ね、僕来てるの、ま、全く関係ないんですけれど、
うん、
今日はあの、調布市子ども交通教室にお邪魔しております。
本当に関係ないじゃないか。
ちょっと子供の思い出という部分だけちょっと関係あるかなっていうね、ところですけれど、今日はね、その調布市子ども交通教室にて、
うん、
あの、夏休み親子交通安全教室が開かれるということで伺っております、
はい、うん、
ということで今日は調布市交通対策課の小林さんにお話伺いたいと思います。小林さん、すいませんでした。
あ、よろしくお願いします。
すいませんでした。もう夏の思い出の話からとんでもない話になっちゃって、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日はその今日8月2日土曜日限定、今日も1日のイベントということで、はい、夏休み親子交通安全教室開かれるということなんですけれど、はい、この夏休みの時期に親子での交通安全教室開かれる理由、やっぱり子どもが外に出る機会が多い時期だということだと思うんですけど、やっぱり重要なんでしょうかね。
は
い、
そうですね、夏休みはやっぱり交通事故がちょっと多くなったりとかしますし、あとはその親子で交通安全について考えてもらいたいということで、夏休みに設定しております。
あ、そうなんですね。やはり親子で気軽に出かけられる時期っていうのもありますからね。
そうですね、はい。
そして今日こちらではいろんな、ねまあ、チラシを見させていただいたところ、自転車シミュレーターとかクイックアームという、ね、ものがあるということが書いてあったんですけど、まず自転車シミュレーターって、まあ、ちょっと耳にしたことあるんですけど、具体的にどういったものなんでしょうか。
自転車に実際に乗っていただいてですね、走行するわけじゃないんですけれど、画面を見ながら普段行っているその自転車に乗っているのがですね、いつもやってることと本当にしなければいけないことを、疑似体験していただくっていうようなことですね。
危険なシチュエーションとかがゲームみたいにバッと画面に出てくるみたいな感じですか。
そうです、そうです、その通りですね、はい。
なんかそれは非常に大事なことですけど、すごく子どもとか好きそうで楽しそうですね。
はい、1回5分から10分ぐらいで皆さん自由にできますのでね、ぜひぜひ来て体験していただきたいと思います。
そうなんですね、素晴らしいですね。なかなかね、交通安全教室というとね、少し硬いイメージもありますけれど、そういったシミュレーターとかあると聞くとすごく行ってみたいなという気持ちになりますけど、あとはクイックアームというものがあると聞いたんですけど、クイックアームは俊敏性とか運動機能の測定ができるっていうのを、ね、見たんですけど、具体的にどういうアームなんですか。
アームと言いますか、機械にですね、ボタンがいくつもありまして、そのボタンがピコピコ光りますので、そのボタンを押していただくっていうだけでですね、まあ、運動機能、まあ、あなたの、反射神経年齢は何歳ですよとかっていうのが出るような機械です。楽しく遊べるようなおもちゃみたいな感じで体験していただけると思いますよ。
なんかちょっとゲームセンターみたいな感覚を感じてきましたけど、やはりかなりね、お子様には好評なんですかね。
そうですね、いつもそこは行列になりますね。
わ、すごいですね。なんかどんどんイメージがなんか少し硬かったイメージからね、自分も参加したいなという気持ちが非常に湧いてきましたけど、あとね、一番ちょっと気になったのが、これね、かなり僕ちょっと今日やってみたいんですけど、白バイとの記念撮影ができるって聞いたんですけど、これ無料なんでしょうか。
無料です。親子で写真も撮れますし、白バイ隊員さんとももしかしたら撮れるかもしれないですね。
白バイまたがることはできないんですか。
大人の方もですね、子供の方もですね、またがって写真撮ってる方いらっしゃいますよ。
またがっていいんですか。
はい、大丈夫です。
やだ、ちょっとそれ私も行きたい。
行きたいですよね。
行きたい。
やばいやばい、ちょっと今日いいですか僕。
大丈夫ですよ、はい。
ちょっとじゃあケイタ君、それ白バイにまたがった写真ツイッターにアップして。
ツイッターとあとショーフィーフィームのホームページに、
うん、アップしてアップして。
はい、白バイって何時から来ますか。
10時から来る予定です。
お、間もなくですね。今日のイベント、こちらの教室がちょっと時間帯は短いんですけど、朝の10時から12時ということで、まあ、この2時間の間ちょっとね、ラジオボンバーの放送中にイベントちょっと終わってしまうんですけど、今日以外にもね、まあ、今日の対象は親子と高齢者ということですけれど、若い人一人でも参加できるような交通安全教室っていうのは今後予定されてるんでしょうか。
はい、予定では11月30日に昭和小学校でスタントマンを活用した交通安全教室を行います。
スタントマン来るんですか。
スタントマン来ます。交通事故を再現していただいて、ちょっと嫌な思いをするかもしれないですけれど、自分がこういう目に遭いたくないなって思いをして帰っていただきたいなと思っています。
もしかしてあれですか、あと車に跳ね飛ばされる的な。
そうですね、その通りです。
スタントマンが命を張って、もうね、まさに危険、こういったことが危険だということを見せてくれるのが11月には昭和小学校で予定されていて、はい、そちらはもう独身の方であるとかね、お子様いらっしゃらない一般の方でも参加できるということですね。
はい、どなたでも大丈夫ですよ。
それはもうホームページなどで告知はしていただける。
はい、ホームページと司法と、まあ、ツイッターで広報する予定です。
わかりました、ぜひ、ね、参加してみたいと思うんですけど、あとで今日せっかくこちらに伺ったので、せっかくなのでこの自転車マナーについて、気をつけなければいけない自転車ルールの重要性についてですね、お話しいただければと思うんですけど、やはりながら運転とか最近スマホとかね多いので、危険という話よく聞きますけど、やはり気をつけなければいけないんでしょうかね。
そうですね、イヤホンつけながら走行してますと周りの状況が全く分かりませんので、特にそういうことはやめていただきたいですね。
あとですね、自転車での事故っていうのはどういったものが多いんですか。
特に、まあ、出会い頭の事故がやっぱり多いですよね。見通しの悪いところで止まれば防げる事故なんですけれど、止まらずに飛び出すっていうところが、まあ、事故の原因になってます。
そうですよね、結構曲がり角とかで自転車が急に飛び出してきたりとか、僕も経験したことあるんですけど、ちょっと怖いですよね。
そうですね、もう止まれば防げますのでね、ぜひぜひ見通しの悪いところでは止まっていただくようにお願いいたします。
はい、あとはちょっと聞いたんですけど、自転車がこれまでちょっと右側通行でも特に罰則などなかったって聞いたんですけど、左側通行にもしなければいけないようになったって聞いたんですけど。
あ、そうですね、12月 の、 あの道路交通法が改正されまして、あの自転車はもう左側通行しか、あの路側帯の部分の通行は左側通行しかダメです。
そうですよね、これ結構多分知らない人多いと思うので、まだ普通のね車が通る道路でも右側走っちゃってる人もいるかもしれないんですが、もうこれはね必ず左側走らなければいけないということでね、非常に自転車の交通ルールに重要なところだと思うんでね、気をつけていただければと思うんですけど、では最後にですね、あの小林さん、何か最後一言リスナーの方にお願いします。
はい、本日夏休み親子交通安全教室を子ども交通教室でやってますので、10時から12時まで、ぜひたくさんの皆さんの、たくさんの皆さん来てください。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。そして場所なんですけれど、こちらがね、そう、最初に伝えてなかった、ここね、うん、中央高速道路の高架下にあるんですよ。
うんうんうん、
高架下なんで、あの こんな高架下にね、子どもたち向けの風船がたくさん飾ってある場所があるだなんてと思ってね、すごく一発でね来て、あ、ここかと思って分かったんですけど、具体的に言いますと、こちら音坂というところ、武蔵境通りの音坂近くのウェルパークというですね薬局がありますので、そちらの裏の中央高速道路高架下にこちら調布市子ども交通教室ありますんでね、ぜひね、親子連れの方、いらっしゃっていただければと思いますんで、あと今日って大人の人一人で来て白バイと写真撮ったりできませんか？
一応できますよ、はい。
あ、できるんですね。
ほう、
できるということでぜひ来ていただければと思いますんで、よろしくお願いします。ということで今日は、調布市交通対策課小林さんに夏休み親子交通安全教室についてインタビューいたしました。小林さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。小林さんについてのレポートは、圭太
君。小林さんについて、小林さんはですね、ちょっと坊主頭でワイルドな方です、
うん、ワイルド嫌いじゃないわ。
ワイルドって言われます？ワイルドってあまり言われないです。
本当ですか？じゃあ圭太君のその説明が合ってるかどうか分かんないよね。
合ってますよ、合ってます。
合ってる、
非常にね、僕の発言は的確です、ね、
本当、
はい、
やっぱり今自転車の事故もすごく多くて、自転車って簡単に乗れる手軽な乗り物だから誰もがね、移動の手段として使いますけど、実際に自転車で人とね事故を起こしてしまった場合、これ私の友達が実際あったんですけど、高校学生の時に自転車で大人の男性とぶつかって、その男性が怪我して、仕事を1ヶ月ぐらい休まなきゃいけないぐらいの怪我をしてしまったんですよ。そしたらね、その自転車に乗ってた JK もね、そのお休みしてた分のお給料とか怪我の治療費とか車と同じようにね、損害賠償みたいな感じで払わなきゃいけなかったのよ。そのぐらい大きいことになるっていうことを念頭に置いて、もっと運転しないと、今ほら平気で信号じゃないところでさ横切ったりとか、幹線道路で歩道、ね、自転車通行かっていうところでもさ、車の交通量多いところでも無理やりこう走ったり、その中でさらにイヤホンしたりスマホをしながら走ってたりする人いるじゃない。だからこういう安全教室とかで子どもの頃から自転車のルールとかをしっかり学ぶって本当大事よね。
そうですよね、うん、大人になってしまったらなかなか癖がついてしまうこともあるので、うん、もう子どものうちにね、こういった交通教室で学ぶのって非常に大事だと思うんですよね。
ね、この機会に皆さん足を運んでいただきたいわ。
そうですね、はい、あやさんもすごく思い入れがあるみたいですね、交通ルールにね。
あるよ、私はね、いや車ほぼ移動手段が車のみなんで、はい、まあ、自転車に対しては割と敵意を持ってます。
危ない思いをされたことがある、
ね、そう、ね、だからみんなちゃんとルールを守って、うん、平和に行こうぜっていう、いう気持ちでいっぱいです。
そうですね、
はい、
ありがとうございます。ありがたい言葉は。
ありがたくないけどね。じゃあ、ケイタ君、白バイの写真、ラジオボンバーのアカウントでしっかりつぶやくように。
わかりました。了解しました。
楽しみにしてます。
ますんでね、はい。ということで、今日は調布市子ども交通教室からケイタがリポートしました。アイススタジオお返しします。
はい、ありがとうございました。そして小林さん、お忙しい中、ありがとうございました。ぜひ皆さん、この機会にありがとうございました。足を運んでみてください。あ、こんなところに、こういうなんか、コースがあるんだっていろんな発見ができますのでね、ちょっと見に行ってみるのも面白いと思いますよ。以上、ウィークエンドレポートでした。